皆さん、おはようございます。本日は、神を知ることについて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。なぜ、このテーマにしたのか。それは、エレミア書 9-23-24 に、主はこう言われる。知恵ある人はその知恵を誇ってはならない。力ある人はその力を誇ってはならない。富める者は富を誇ってはならない。誇る者はこれを誇りとせよ。すなわち、悟くあって私を知っていること。私が主であって、地に慈しみと公平と正義を行っているものであることを知ることがそれである。私はこれらのことを喜ぶと主は言われると書いてあるからです。ミニストリー・オブ・ヒーリングには、重要な知識とは神を知ることと、神がお使わしになったキリストを知ることであると書いてあります。さらにホセア書 4-6 には、私の民は知識がないため滅ぼされると書いてある。終末時代の最終局面に近づきつつある今日、これから起こること、予言されているいろいろな事件に備え、滅ぼされることのないため、そのことについてふさわしい、語ることがふさわしいと思うからであります。神を知ること、今日お話しする内容は、自然の中に現れになる神、聖書を通して、2番、3番、キリストを通して、4番、体験の知識によって、最後に、キリストの言葉を実行することの5つです。まず、自然の中に現れになる神から見ていきたいと思います。自然について辞書には、人為によらないでこの世に存在するすべてのものや現象と書いてあります。キリストへの道の1から2ページにかけて、輝かしい火の光、地を潤す雨、山、丘、海、平原、それらは皆神の愛を物語っていますとあります。キリストへの道の同じく2ページから3ページにかけて、神は初め人を全く清く幸福なものにお作りになりました。そしてこの美しい地球が創造主の御手に作られた時には、一点の衰えの兆しも呪いの影もありませんでした。愛の掟である神の掟を人が犯したために死と悩みが生じたのであります。けれども罪の結果起こった苦しみの中でさえ神の愛は表されています。神は愛であるということが、どのつぼみにもまたどの草にも記されています。かわいい小鳥は美しい歌声で空気を漂わせ、美しい色の花は良い香りをあたりに漂わせ、森の大木は青々と茂り、それぞれに皆神は優しいお父様のように私どもを守り保うこと、私どもの幸福を望んでおいでになることを示しています。ミニストリー・オブ・ヒーリングの383ページに、神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。現在私たちが眺めている自然の事物は、エデンの輝きをかすかに 忍ばせている。罪は地上の美を傷つけ、万物の上に罪悪の痕跡が見える。しかしなお美しいものが多く残っていて、無力の力を、無限の力を持ち、大いなる恵みと憐れみと愛に富まれる神が、この地を創造し、生命と喜びで地上を満たされたことを自然が証明しています。こうした蝕まれた状態においてなお、万物は大芸術家の手の技を示していて、表していて、どちらを向いても私たちは神の声を聞き、神の恵みの証拠を見ることができます。低くなりとどろく雷の荘厳な響きや、絶え間ない海の波の音をはじめとし、森の中にメロディーを響かせる小鳥の楽しい歌声に至るまで、自然のあらゆる声が神を賛美しています。また、地も海も空も素晴らしい色彩を凝らし、目の覚めるような配合や、美しく調和した混合色のうちに、神の栄光を眺めるのであります。いつも変わらない丘は神の力を語り、緑の旗を太陽になびかせている木々や優美な花も創造主の力を示しています。褐色の地上を敷き詰めている新鮮な緑は、被造物の中で最も低いものに対する神の保護を物語っている。海の洞窟や地中の暗い深いところに神の宝がある。海中に真珠を散りばめ、岩の間に止水晶や緑を飾られた神は、美を愛されるお方である。空に昇る太陽は、すべての被造物の生命であり、光である神を代表するものであり、地を飾り、天を照らす。あらゆる輝きと美が神を物語っています。その栄光は天を覆い、地はあなたの作られたもので満ちている。この日は言葉をかの日に伝え、この世は知識をかの世に告げる。話すことなく、語ることなく、その声も聞こえないのに、その響きは全地にあまねく、その言葉を世界の果てにまで及ぶ。万物が神の優しい父としての保護と、神の子を幸福にしようと、お望みになっている、その御心を告げています。一番、しかし、自然は神ではない。神が作られた自然の事物自体は、自然界における神ではない。自然の事物は神の品性と力の表現であるが、私たちは自然を神と思ってはならない。人間の芸術的手腕は、人の目を喜ばせる非常に美しいものを作り出す。出来上がったものは、制作者の考え方を幾分示しているが、それが制作者ではない。名誉の対象となるのは作品ではなく、制作者である。したがって、自然界は神の思想の表現であって、崇めるべきものは自然ではなく、自然界の神である。とあります。次に、聖書を通して見てみましょう。人類の曙の435ページには、旧約聖書を通して我々に語るのはキリストの声である。イエスの証は、すなわち預言の霊である。黙示19-10。イエスはご自分が人々の間におられて教えられた時に、人々の心を旧約にお向けになった。イエスはユダヤ人にあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものであると言われた。この時は旧約聖書が聖書として存在していたに過ぎなかった。イエス様の時代は旧約聖書しか存在していなかったというわけですね。 ミニストリー・オブ・ヒーリングの405から406ページにかけて、神の奥義を探るということで、隠れたことは我々の神、主に属するものである。しかし、表されたことは長く、我々と我々の子孫に属するのである。神の御言葉の中に与えられている神に関する目視は、私たちの研究のためにあるもので、これは理解しようと努力しても良いものである。しかし、その限界を超えて推測に走ってはならない。神の性質に関して、憶測に疲れ果てるまでに最高度に知能を浪したところで、このような努力は無駄である。この問題は解決するために、私たちに与えられているのではなく、いかなる人間の頭脳も神を理解することはできない。誰も神の性質に関して施策を欲しいままにしてはならない。このことについては沈黙が雄弁である。全知の神は議論されるべきお方ではない。救いの計画が立てられたとき、天の父と御子との間の相談には、天使でさえ介入することが許されなかった。まして人間は、思考者の神秘に立ち入るべきではない。私たちは、神については、幼子のようごとく無知であるが、幼子のように神を愛し、彼に従うことができる。神の性質や体験について試作しないで、神が語られた言葉に聞き従いたいものである。キリストへ道の119ページには、神は御言葉、聖書をもって私どもに語っておいでになります。御言葉は神のご品性、神の人類を扱いたもう方法、また食材の対応をもっとはっきりした言葉で掲示しています。そして、父祖たちや預言者たち、また昔の聖者たちの歴史が繰り広げられています。キリストへの道の119ページから120ページにかけて、イエスは旧約について、この聖書は私について証をするものであると仰せになりましたが、新約についてはなお一層そうであると言わねばなりません。私どもの永遠の命の希望は、贖い主なる主にあります。全く聖書全体がキリストについて語っています。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。という創造の最初の記録より、見よ、私はすぐに来るとの最後の約束に至るまで、私どもはキリストの御業について読み、キリストの御声を聞くのであります。もし救い主を知りたいと思えば、聖書の研究をするに勝るものはありません。神の御言葉を心に満たしましょう。神の御言葉こそは渇きを癒す生ける水であります。また天よりの生けるパンであります。同じく、それの3ページには、神の御言葉は神のご性質を表しています。神自らご自身の限りない愛と憐れみについてお語りになりました。モーセが、どうぞあなたの栄光を私にお示しくださいと言った時に、神はそれに答えて、私は諸々の善をあなたの前に通らせと仰せになりました。これが神の栄えであります。神はモーセの前を過ぎて、主憐れみあり恵みあり怒ること遅く慈しみと誠との豊かなる神、慈しみを千代までも施し、悪と咎と罪とを許す者、怒ること遅く慈しみ豊かで慈しみを喜ばれる ものであると仰せになりました。ミニストリーの441ページに、聖書全体はキリストの中に現れた神の栄光の目視であり、これを受けて信じ、これに服従するとき、品性を変化させる大きな助けとなる。肉体、知能、霊的な力を強め、人間の生涯を正しい方向に向ける立派な刺激であり、強制力であるとあります。同じく396ページには、聖書は神とキリストの関係を明瞭に示し、両者の個性や特性を明らかにしています。神は昔は預言者たちにより、いろいろな時に、いろいろな方法で先祖たちに語られたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られたのである。神は御子を万物の相続者と定め、また御子によって諸々の世界を作られた。御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であって、その力ある言葉を持って万物を保っておられる。そして罪の清めの技を成し終えてから、意図高き聖女にいます、意図高きところにいます、大能者の右に座に着かれたのである。次に3番目、キリストを通して神様を知ることについて学んでみましょう。ミニストリー・オブ・ヒーリングの393ページ、キリストにある神の個性。神は UK の実在者たる神としてご自身を御子の中に表された父の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であるイエスは実在者である救い主としてこの世に来られた。彼は個性をも持たれる救い主として天に昇り、個性を持たれる救い主として取りなしておられる。神の御業の前で私たちのために人の子のようなものとして奉仕されている。世の光であるキリストは、その神性の目のくらむ光を隠して人間となり、人間の間に住むために来られたが、それは人間が焼き滅ぼされることなく、創造主に親しめるようになるためであった。罪が人間と創造主とを離反させて以来、キリストを通して神が現れになる以外に、誰も神を見たものがなかった。私と父とは一つであるとキリストは言われた。また、子を知る者は父の他にはなく、父を知る者は子と父を表そうとして子が選んだ者の他に誰もありません。同じく、ミニストリー・オブ・ヒーリングの397から398ページにかけて、キリストに表された神の品性ということが書いてあります。キリストは人生を取り、人間と一つになるためにこの世に来られたが、同時にそれは罪深い人類に天の父を示すためであった。世の初めから父の前にあって目に見えない神の本質の真の姿であったキリストだけが、神の品性を人間に示すことができたのである。彼は、すべての点で兄弟のようになり、私たちと同じ肉体をお持ちになった。キリストは、飢え渇き、疲れを体験された。食物によって支えられ、睡眠をとって元気を回復された。彼は人間の分け前を受け、しかも、神の傷なき御子であった。地上におられる時には旅人、また宿れるものであって、この世におられても、この世のものではなく、今日の人々のように誘われ、試みられ、しかも、 罪のない生涯を送られたのである。優しく憐れみ深く同情に富み、常に他人のことをお考えになった点で、キリストは神の品性を示し、神と人とにいつも奉仕なさっていた。主が私に油を注いで貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に方面を告げ、盲人の目が開かれることを告げ知らされ、主の恵みの年と告げさせ、主の恵みの告げさせ、またすべての悲しむものを慰めるとキリストは言われた。ミニストリーオブヒーリング399ページに、十字架の栄光という章見出しがあります。人類に対する神の愛の目視は十字架に集中されている。その完全な、意義は言葉で表現することも、筆で描写することも、頭脳で理解することもできない。そのカルバリーの十字架を眺め、私たちはただ、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとだけ言えるのである。キリストは私たちの罪のために十字架にかかり、死からよみがえり昇天なさったことが、私たちが学び、また教えねばならない救いの科学であるとあります。同じく399ページに、キリストは、それはキリストであったとあります。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって、己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。キリストイエスは死んで、いなよみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。そこでまた、彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。ミニストリーオブヒーリングの401から402ページに、人を変化させる知識とあります。キリストの中に表されている神の知識は、救われた者が皆持たねばならないものである。それは品性を変化させる知識である。この知識を受けるとき、人間は神の形に似て再創造される。それは全身に神聖な霊の力を与える。これこそ神が人間に受けさせようと招いておられる知識であって、これらのもの以外はすべて空虚なものであって、無であるとあります。賛美歌272番の歌詞は、キリストの地上生涯を目の当たりに見ているようで、信仰を強くし、感動を呼び起こすのではないでしょうか。本当は私が歌が上手であれば皆さんの前で歌いたいんですけれど、この歌詞だけ見ていきましょうね。一番に、ナザレの不正屋に疲れを厭わで、勤しみたまえし昔は知らねど、残りしみ技に我が主と知るかな。二番、スカルのイレブに乾きをも忘れて、里させたまいし、昔におらねど、命の清水を我が主に汲むかな。三番、カルバリの丘にて、予備との罪とが嘆かせたまいし、昔に見ねども、あふるる恵みに我が主を見るかな。四番、エマオの道にて、語れる見れしに、現れたまいし、昔に、あわねど、燃え立つ祈りに我が主と会うかな。 5番、オリーブの山より道しのもとへ、もとへと帰らせたまいし、昔に進まねど、御国の光に心も進むかな。非常に素晴らしい賛美歌ですね。では、これはイエス様の、が生涯、この地上でイエス様が、おられた時のを歌っている、歌詞ですよね。で、現在は、今どこで何をしておられるのでしょうか。ミニストリーオブヒーリングの393ページに、彼は個性を持たれる救い主として天に昇り、個性を持たれる救い主として取りなしておられる。神の御座の前で私たちのために人の子のようなものとして奉仕されている。各時代の大総統の下巻の129ページには、彼は今その栄光の座におられるのではない。栄光の王国はまだ始まってはいない。中保者としての彼の働きが終わらなければ、神は彼に父ダビデの王座を限りなく続く、その支配をお与えにならない。キリストは今祭司として父と共に座についておられる。永遠の自存なさるお方と共に我々の病を負い、我々の悲しみを担った方、罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試みに試練に遭われ、試練の中にある者たちを助けることができるお方がおられるのである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には、私たちのために助け主がおられる。彼の忠保は刺され砕かれた体による忠保、罪のない生涯による忠保である。傷ついた手、刺された脇、傷ついた足が罪に陥った人類のために嘆願しておられる。人類の人間の贖罪のためにはこのように無限の値が払われたのである。同じく大総統下巻の151ページには、そして天にある神の聖女が開けて、聖女の中に契約の箱が見えた。神の契約の箱は聖女の第二の部屋、至聖所にある。天にある聖女のひな形と影であった地上の幕への奉仕においては、この部屋は大いなる贖罪の日に聖女の清めのために開かれるだけであった。したがって天にある聖女が開かれて契約の箱が見えたという告知は1844年に天の至聖所が開かれてキリストが贖罪の最後の働きをするためにそこに入られたということを示している。至聖所において奉仕を始められた大祭司に信仰によって従っていった人々は彼の契約の箱を見た。彼らは聖所の問題を研究して救い主の奉仕が変わったことを理解するようになっていた。そして彼らは彼が今神の箱の前で務めをなしご自分の血によって罪人のために嘆願しておられるのを見たのであった。次に、体験の知識によってということで、見ていきましょう。ミスニストリーオブヒーリング443ページに、このようにして信仰を通し、人間は体験の知識によって神を知るようになる。神の御言葉の真実さや約束の真理を自分で試してみるなり、体験するなりして神が善であることを知るのである。同じく453ページには、他人に及ぼす影響を決定するのは自分の品性と体験である。キリストの恵みの力を他の人に信じさせるためには、自分の心と生活の中にあるその力を知っていなければならない。人を救うために私たちが 教える福音は自分の魂が救われた福音でなければならない。キリストを自分個人の救い主として生きた信仰を持つのでなければ、懐疑的な社会に感化を及ぼすことは不可能である。もし、旧流から罪人を救い出そうと思えば、自分の足をキリストイエスである岩の上に固く立てていなければならないとあります。観覧から栄光の下巻の247ページに、キリストに対するヨハネの愛情の深さと熱烈さは、ヨハネに対するキリストの愛を引き起こしたのではなく、かえってヨハネに対するキリストの愛の結果生じたものである。ヨハネはイエスのようになりたいと望んだ。そしてキリストの愛の人間を変える感化力のもとに彼は乳和で謙遜になった。自己はイエスの中に隠された。ヨハネの仲間は仲間たちの誰よりもその不思議な命の力に服従した。この命が現れたので、この永遠の命を私は見たと彼は言っている。私たちのすべてのものは、その満ち満ちているものの中から受けて恵みに恵みを加えられた。ヨハネは体験的な知識によって救い主を知ったと書いてありますね。主の教えが彼の魂に刻みつけられた。彼が救い主の恵みを証ししたとき、彼の単純な言葉は全身に満ちた愛により雄弁になった。ミニストリー・オブ・ヒーリングの443ページに、愛されたヨハネは自分の経験から知識を得、次のように証しをすることができた。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、この永遠、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この永遠の命を私は見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は父と共にいましたが、今や私たちに現れたものである。すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、父なる父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことであるとあります。観覧から栄光の下巻34ページには、平らなものは人生の普通の義務を忠実に実行することによって得られる貴重な経験を受け損じるとありますね。最後になりますけれど、5番目に、キリストの言葉を実行することについて見てみましょう。キリストを知ることはどういうことなのでしょうか。まず皆さん聖書をお持ちだと思いますので、ヨハネによる福音書17章の3節、スタディバイブルでは248ページですかね、新約の248ページに、永遠の命とは唯一の誠で、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることでありますと、17章の3節にあります。このエレン・ホワイトはの解説を、仲介を見てみましょう。キリストを知ることは、キリストの言葉を実行すること。これらの言葉には多くの意味がある。我々はキリストを知ることによってのみ、神を知ることができる。神に使わされたお方が、すべてのものに、これらの言葉を聞くようにと呼びかけておられる。これらは神の言葉であり、すべてのものが、これらの言葉に留意すべきである。これらの言葉によって彼らは裁かれるからである。救いに至るキリストの知識とは、霊的 知識によって活力を受けること、すなわちキリストの言葉を実行することである。これがなければ他のすべてが無価値であるとあります。ここで見出しには救いに至る、ここで見出しには、救いに至るキリストの、キリストを知ることはキリストの言葉を実行することと書いてあります。抜粋文では救いに至るキリストの知識とは、すなわちキリストの言葉を実行することであるとありますね。だからちょっと理解しにくいと思います。しかし救いに至るキリストの知識の知識について、辞書には知ること、小学館の大辞典とか、長岡書店の国語辞典とかには、知識イコール知ることと書いてあり、と分かれば、知識イコール知ることと分かればすっきりしますよね。この文章がちょっと、この、下の方では救いに至るキリストの知識となって、上ではキリストを知ることはとなっているから、ちょっと理解しにくい面があると思います。まあそういうことでありますね。キリストの言葉を実行することを私たちはしなければなりません。では、キリストの言葉を実行すること、キリストの言葉を実行することとはどういうことなのか考えてみましょう。各時代の、希望の上巻、87ページにかけて、だがイエスはどんな心にも聖書にはこう書かれているという一つの答えで応じられた。イエスは若い人はどうして己が道を清く保つことができるでしょうか。御言葉に従ってそれを守るより他にありません。私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えましたと記されているとお答えになった。イエスはよく、なぜあなたはそんなに変わっていて我々みんなと違っていようと心に決めているのですかと尋ねられた。するとイエスは、己が道を全くして主の掟に歩む者は幸いです、主の諸々の証を守り心を尽くして主を尋ね求め、また悪を行わず主の道に歩む者は幸いですと書かれていると言われた。これらの引用からもわかるように、イエス様は子供時代から御言葉を実践されていたのです。キリストの実物教訓332ページに、行為を繰り返すことによって、行為を繰り返しているうちにそれが習慣となり、習慣は品性を形成し、品性は私たちの現世と永遠の運命を決定するのであるとあります。鈴木伸一氏は、皆さんもご存知だと思いますけれど、ドイツで学んだとされる日本のバイオリニスト、鈴木メソードの創始者であり、世界的には音楽教育家及び教育学の理論家として著名で、その教育理論は日本よりも欧米で、とりわけアメリカ合衆国で高く評価されています。出身地は名古屋市、そして没年は1998年1月26日、99歳で亡くなられたとあります。物理学者、理論物理学者で相対性理論のアインシュタイン博士にもドイツにてお世話になったことがある方です。アインシュタイン博士が鈴木氏の後見人として、 なったことがあったそうです。そしてこのアインシュタイン自身もバイオリンを非常に愛好しておられ、バイオリンを弾かれていたそうです。私も初めてそれを知りました。その鈴木真一著愛に生きるという書物があります。それから引用しますが、誰でもやればいいなぁと思うことは日常いくらでも経験します。やればいいと思うことややらないとならぬと思う能力はみんなにある。しかし思うだけで終わり、実行に移す人は非常に少ない。終戦直後、私自身が思うだけの人間の一人であることに気づいて決心したのです。思うだけでは能力ではない。それは思わないとと同じ結果だ。やってのけてこそ能力だなのだと思ったら思う、行う能力を身につけようと言っています。ちょっと、あれで。書いてなくて、では、多くの人の、そういう思うのだがやらない、やる能力を持たない原因は一体どこにあるのでしょうか。小さい時から、小さい時から親や他の人にやりなさいとか、やれとか命令され、強制された。そして反抗心を抱きながら嫌々になった、やったり、わざとやらなかったりする心が育ち、そういう能力が身についてしまったのではないでしょうか。そういう身についた無意識の、うちに働いてやろうと思ってもすぐできない。いいことだと思っても素直に自然に行動できないような自分が出来上がってしまっているからではないでしょうか。しかしこれは人生の大きな損失です。あの時やっておけばよかった。やればできる。あの時やっておけばよかった。いいチャンスだったのに、遅れてしまってせっかくのチャンスをつかみ損なった。すぐに行動に移す能力を持たないためにこうしたことが積もり積もって、そういう人の一生は結局運が開けないことになるのです。すべて後の祭りになってしまう。チャンスというのは誰にもあるのです。チャンスはあるけれども、本人にそれをつかむ行動がない。行動がないということは、自らチャンスを破棄して、自らチャンスを破棄していることです。うんぬんと書いて、います。ちょっと長いので、ちょっと省略しますけれど。実行する能力を身につける。これは、あらゆる人にとって、この人生の一番大事なことではないかと思います。人生の成功も失敗も、実にこの一つにかかっている。それではどうしたらいいか。実行する習慣を身につける。この、言うは安く、行うことの困難なことを、今日ただいまから実行することです。やれば必ず身につきます。身についたとき、かけがえのない能力となります。知っていながらやらない。それがインテリ、辞書には、インテリというのはロシア語で、知識階級または学問、教養のある人。インテリ、現茶というそうです。を自認しているインテリの人々に多く見られる弱点です。くどいようですが、知識はただ知識であって、能力ではない。知識が身についたとき初めて能力と言えるのです。身につくところまでやれば、それが私たちの一つの能力となって、社会の多方面に、活用、できる力となる。何事ともあれ、道を開くということは、新しい能力を作ることです。行動が伴わなければ何を思い、何を反省しても何にもならないんです。ですから行動する、実行する能力を作る。このことを私たちは忘れてはならないのです。繰り返し、繰り返すことによって 何事も身につく能力となる。この鉄則をここでも生かし、どんな小さなことでも気づいたことはすぐに実行に移す。自分をむち打ち、へこたれないでやり抜く。これが身につき習慣になれば、私たちは不可能と考えられたことも可能になり、閉ざされた道も開けてくることを私はいろいろな場合発見します。これ鈴木伸一氏がおっしゃってるんですね。そして、これは書いてありますけど、やればできるという言い古された言葉を単なる言葉ととってはいけないし、人事だと思ってもいけない。すべての人にそれは当てはまる事実なのですと述べています。知るだけで何になろう。思ったら実行せよ。新しい能力を作るということについて、詳しく述べているので引用させていただきました。ミニストリーオブヒーリングの441ページに、青年でも大人でも誘惑と罪に実にたやすく陥るのは、彼らが神の御言葉を学ばず、それについて瞑想しないからである。生活と品性に確固とした意志の力が表されていないのは、神の御言葉の清い教訓をおろそかにするからである。彼らは純潔で清い思想を起こさせるものに心を向けること、また不純な真実でないものから心を転ずることのために熱心な努力を払わない。マリアのように良い方を選び、神なる教師から学ぶためにイエスの足元に座るものなどほとんどない。心にキリストの御言葉を学び、それを実行するものが少ないのであるとあります。ミニストリーオブヒーリングの455ページに、陶工は粘土を取って好きなように形を作る。それをこねて細工し、ちぎったり固めたり濡らしたり乾かしたりする。そしてそれをしばらくそのままにしておく。こうして全くしなやかになった時に、また手を入れ器を作る働きを続ける。彼はそれを形作り、6度で不要な部分を落として磨く。彼はそれを日光に乾かし、かまどで焼く。こうして初めて使用に適する器となるのである。偉大なる創造主はこのように私たちを形作ろうと希望されている。ちょうど陶工の手の粘土の中の陶工の手の中の粘土のように、私たちも神の御手のうちにあるべきである。私たちが陶工の仕事をしてはならない。私たちのなすべきことは、作り主によって形作られるように、自分をその手に委ねることであるとあります。ミニストリーオブヒーリングの463ページに、キリストは地上の生活でご自分のために何一つ計画を立てず、キリストのために神が立てられた計画を受け入れ、天の父が日々それをお示しになった。そのように私たちも神に信頼し、その生活が神の御旨の実現となるようにしなければならない。自分の道を神に任せるとき、神は私たちの歩みを導かれるのであります。輝かしい未来を計画しても、完全に失敗に帰する人が実に多い。神に自分の計画を委ねるがよい。その生徒たちの足を守られる神の導きに幼児のように頼るのがよい。もしも神の子供が最初から事の終局を見ることができ、神と共に働く者として果たしている仕事の栄光を認めることができるならば、神が導かれる道は、自分たちが導いてほしいと望んでいる道にほかならないことがわかるとあります。同じ458ページに、神のために犠牲を払うように要求されることは決してない。 神は当然捧げるべきものを数多く要求されるが、それを実行することによって私たちは天に行く途上の妨害となるものを捨てているに過ぎない。良いものを手放すことを要求された時さえも、それは私たちのためにさらに益になることをなさっておられるのだと確信してよいとあります。この地上で私たちを悩まし失望させた不思議な出来事も、来たるべき国では明らかになり、答えられそうにもないと思った祈りや、また実現しなかった希望も、私たちに最大の希望で祝福であったことがわかる。どんな仕事でも、すべて神の御働きの一部であるとから、たとえいかに卑しいことであろうと、神聖なものと見なければならない。そして、私たちの日常の祈りは、主よ、最善が尽くせるように、助けてください。もっと立派な仕事ができる方法を教えてください。力と快活な精神を与え、私どもの働きの中に救いの牛の愛の奉仕が実践できるようにしてくださいというのでなければならないと、ホワイト人はおっしゃっています。最後にまとめとして、自然を通して、聖書を通し、キリストを通して、また体験の知識によって神を知ることに努め励み、キリストの言葉を実行すること、作り主によって形作られるように自分をその手に委ねることが我々の目標であるということですね。そしてそれが神を知ることであるわけです。ほとんどの人が第二次大戦、また戦国時代、もう戦国時代はもちろんですよね。ヒデさんは生存しておられたでしょうかね。我々は、戦争には、の時代には生存をしていませんでした。しかし、これから大騒動が来るということが予言されています。日曜休業令のテストが来ると予言されています。私たちが神様を知って、酒どころを得、神様を知ることによって酒どころを得、そして、酒どころを得ないといけないのです。